今日は日本語上級者になるためにしなければいけないこと。はい。真面目なトピック。たまにはね、日本語について話さないと、皆さん元気ですか？ちょっと忘れてましたね。はい、皆さん元気ですか？たまには日本語について話さないといけないと、言いながらも、基本的に日本語のポッドキャストとして日本語について話さないっていうのが、僕の日本語コンテッペイのこの結構素晴らしいところなんですよね。僕はポッドキャストを始めた時に、すぐに気がついたことですよね。言語の勉強っていうのは実は、言語の勉強をしているということを忘れさせるようなものではないものでないといけないというよりはものの方が効果が高い。言ってみれば、例えばね、友達とフットボールサルをしたり、子供とちょっと公園で遊んだり、なんかボーリング行ったりとか、ボーリングはかな、ボルダリングの方がいいかな、ボルダリングとか、なんか遊びながら運動して、気がついたら、運動になっていると、こういうことですよね。なんか運動しているつもりはない、楽しんでるからね。楽しんでて気がついたら、運動になっている。例えばハイキングに行ったりね。ハイキングって、いい景色を見ながら、誰かと一緒に歩いたり、ポッドキャストを聞いたり音楽聴きながら、一人でもいいし誰かと一緒でもいいし、なんかいい感じでこう気持ちよく運動できる感じでしょ。運動をやろうという、例えばジムに行くのとやっぱり違いますよね。なんか気がつかない間にこう運動になっている。で、これがやっぱり効果が高いと思うんですよね。日本語の勉強とか外国の勉強ってやっぱり辛いじゃないですか。やっぱり結構大変でしょ。で、それにフォーカスしすぎる勉強方法が多いんですよね。その大変さを感じながら勉強するっていうこと。例えば僕は全然好きじゃないけど、例えばフラッシュカードとか、僕は全然好きじゃないけど、例えばシャドーウィングとか、ああいうタイプの勉強っていうのは確かに効果はあるんですよ。効果は高い。疲れるからね疲れるけどね、効果はあるんですよ。効果はあるけど、やっぱり続けられないですよね。ずっとできないですよね。それに比べて、ポッドキャスト、特に、日本語コンテッペみたいなポッドキャストというのは、あんまりこう、勉強してるという気がしないでしょ。ただ、結果としてね、1年、2年、3年経つと、やっぱりかなり上達すると。だけど、今日はね、ちょっと特別にというか、日本語の勉強について話してみましょう。上級者になるために避けては通れないこと、しなくてはいけないことっていうのがありますね。上級者というのは JLPT で言えば、分かりやすくね、 JLPT で言えば N1 とか、N2 とか N1 とか、そういうレベルだし、もっとカジュアルに言えばこうペラペラってね、ペラペラってことですよね。日本語が、ペラペラ話せるということ。アニメとか漫画とかスラスラ見たり読めたり、スラスラ見るとは言わないね、スラスラ読めたり、問題なく日本のドラマとか見れたり、日本人と話ができたり、そういうこと。そのレベルになるためにはどうすればいいか。で、そのレベルになれない人たちが一体何をしているか、何をしていないか、その話を今日はしてみたいと思います。 やっぱりね、このね、大きい、かなり大きい壁みたいなものがあるんですね。日本語の中級者と日本語上級者の間に、まあ、高い壁があるわけです。で、その壁をどうやって上がるか、どうやって彼らは、彼女らは、その上級者たちは、その壁を登ったのか、それですよね。そこね、結構ね、共通する、ことがありますね。まあ僕の生徒さんたちは基本的には上級者です。そして中級ぐらいの人も多いけど、まあ必ずいずれ上級者になる。で、難しいだろうなと思う人はもう分かります。すでに分かる。残念ながらね。で、まあ僕の奥さんは結構その中級から上級になるのに苦しんでますよね。で、その理由も僕は分かってるし、それは言ってるけど、まあ、なかなか、分かっててもできる人とできない人っていますよね。で、まあ、残念ながら奥さんはちょっとそれが続けられない。じゃあ、それは何かというと、これはね、何かというと、いわゆる日本語から逃げないということです。日本語から逃げない。上級者になるためには、必ずこれをしなくてはいけない。日本語から逃げないこと。どこに逃げるかというと、まあ自分の言語に逃げる、もしくは英語に逃げるということですね。これをやっている限りは上級者にはなれません。まあまあの上級者にはなれるけど、本当の上級者になるためには日本語から逃げないということ。例えば、まあ話すときね、日本人と話すとき、僕と話すとき、他の先生と話すときに、言葉が出てこないですよね。なかなか、あれはなんだ。そこで、例えば英語で質問したりする人は、上級者になることがちょっと難しいですね。なんかずっとそのレベルが続く感じがします。それに比べて、いわゆる、まあ、他の言い方で言ってみたり、日本語で聞いてみたり、先生にね、例えば、わからない言葉があれば、頑張って日本語で説明する。もしくは他の日本語で言い換える。簡単な日本語で言い換える。こういうことをやってる人は確実に上級者になります。近づきます。必ずいつかなります。結構早く上級者になります。それだけ。自分の国の言語もしくは英語に逃げないということ。これ本当に大事です。むしろこれだけできれば、すべてを日本語で頑張れば、確実に上級者になれます。なります。近づきます。はい。で、例えば本を読むときも、まあ、中級者っていうことは、難しい本を選ばなければね。中級者っていうことは、まあ、中級ぐらいの本を選べば、まあ、結構わかるはずです。で、たまにわからない言葉があるぐらい。そういう時に、あんまり気にせずに読み続ける方がいいと思いますね。一番悪いのは、やっぱり英語とかで意味を調べるということ。なぜかというとね、なんかね、そういう、なんかそこに共通している部分があるんですね。さっき言ったように、話している時もついつい英語に変えてしまったり、読んでいる時も、やっぱりついつい英語で調べるっていうことはなんかねこう完全に日本語に切り替わらないんですよね。多分脳がなんかね一日の中でやっぱり日本語の中にずっといるっていう時間がうまく作れないタイプの人たちなんですよね。例えば日本に住んでいたとしても英語中心の生活をしてるとかね、例えば YouTube を見るとかそういう、まあ、Netflix を見ると、まあ、そういう時も、まあ、大抵の場合、まあ、日本語は日本語のコンテンツだし、英語は英語のコンテンツだけど、まあ、特に映画とかドキュメンタリーとかって選べますよね。日本語を選べる、英語を選べる、まあ、少なくともサブタイトル、字幕は選ぶことができる。そこでね、やっぱりついつい逃げる。ちょっと簡単な話は日本語で見てみようと思ったとしてもちょっと難しくなると、まずは英語で1回見てから2回目は日本語で見ようみたいな、まあ、そういう態度なわけですよね。 で実際じゃあまずは英語で見て2回目日本語で見るかっていうと、やっぱりほとんどの人はもう見ないんですね。そして見たとしても、まあなんか、まあ、はっきり言って何、まず英語で見てるからその時間が、日本語を聞く時間は少なくなってますよね。あの中級以上の人だったら日本語で2回見ればいいはずです。英語で1回見る、次日本語で見るじゃなくて、日本語で2回見れば結構わかると思う、中級以上の人だったらね。僕が言ってるのは、初級の人が日本語だけで全部をやれと言ってるわけじゃなくて、中級ぐらいになったら、まあ中級の真ん中ぐらい、本当に中級の中級ぐらいね、中級の中でもこう初級と初級がありますよね、その中の下ってやつね。中の下だとちょっと難しいかもしれないけど、中の中とか中の上ぐらいになったら、それぐらいになったら全て日本語でできるはず。でそれを何回も何回も何回もな、あのたくさんたくさんたくさん、まあ日本語コンテッペみたいなもんですよね。ずっと日本語だけで頑張って聞き続ければ絶対に上達するんです。でそれを話す時も読む時も、ね、聞く時だけじゃなくて話したり読んだり見たり、全ての時に英語に逃げないということ。やっぱり便利な世の中なんで、英語の翻訳とかあるんですよね。あの誰かと一緒にいても、まあ日本人でも英語が話せる日本人はまあ結構いますよね、最近は。でそういう人、そういう友達がいればついついね英語で質問したり、これどういう意味と英語で聞いたり、まあそうすれば英語で答えてくれるし。でもね、それをやってる人はやっぱり上級者にはなれないんですよね。そういう人を見たことはあんまりないです。あのやっぱり基本が英語になってる、基本があの日本語じゃない、そこですね。でやっぱり大変だと思いますよ、その全てを英語、日本語でやるっていうのは。どちらかといえばこう、まあ、メンタルのこうブロックみたいのがあると思う。なんかこう自分のアイデンティティがなくなるようなね、その日本人じゃないっていうそのアイデンティティですよね。でも僕が言ってるのは、まあ少なくともあのまあ1年とか2年ぐらいちょっと集中して、日本語を勉強するんであれば、特に日本に住んでる人たちね、日本に住んでいる外国人の場合、その自分のアイデンティティをちょっと忘れて、あのちょっと日本語だけに、まあいわゆるフルコミットメントして勉強すれば、あの本当に上達早くなるんで、そしてまあ少しずつバランスを取り戻していくっていう感じですね。日本の外、外国に住んでる人たちの方がまあ実は結構うまいかもしれない。まああの仕事とかは多分英語とか、まあその自分の国の言語でやってますよね。そして家に帰って自分の時間は日本語だけにしたい、そういうなんか強い思いがあるから、あのそういう人たちの方がまあ上達が早かったりするんですね。それに比べて日本に住んでいる外国人の人たちは結構ね上達が遅い、まあ人によるけどね、もちろん人によるけど、上達の遅い人たちがいる。でその人たちはやっぱり日本語だけじゃない生活をしてますね。ちょっと厳しかったかな。ちょっと厳しいトーンがありましたよね。でもまああの正直言うと、まあ別に僕はそのなんていうかな、あのそんなに強くあの他人に期待したり、あのまあ手伝いますよ、もちろん頑張りたい人は手伝うけど、僕はそこまであの熱心な先生じゃないんですよね。まあそれが良くも悪くもね、良くも悪くも熱心な先生じゃない。いいところは生徒さんたちにプレッシャーはないですよね。僕はそこまで熱くないからね、プレッシャーはない、いつまでも待ち続けます、その人が本気で、日本語を上達させたいまで、僕は全然待つ、ね、ポッドキャストでもそうですね、皆さんにそんなに何プレッシャーを与えたくない。なので別にあの 10年かけてもいい、20年かけてもいいと思ってるけど、もしですよ、もしね、もしなんかこう苦しんでる人、本当にこうどうにかして日本語を上達させたい、でもなぜ私が上達しないのかがわからない、こんなにたくさん教科書を買って、こんなにたくさんなんかこう準備をして、でも なぜか全然上級者にならないんです。でそういう人がたくさん日本に住んでると思う。でその人たちに言えることは、やっぱりね、逃げないようにするしかないんですね。逃げない、その日本語以外の言語に逃げないってことです。何があっても、どんだけ分からなくても日本語で考える、どんだけ分からなくても日本語で質問する、日本語から逃げないことです。それをするだけで上達のスピードがガーンと変わります。日本に住んでいる外国人であれば、ほとんどの人は日本人と話す機会があると思います。それがパートナーかもしれない、奥さんや旦那さんかもしれない、友達かもしれない、会社の同僚かもしれない。でその人たちと話すときに、やっぱり英語を使ってませんか？その日本語を話すときにね、英語を話すときは英語でいいんですよ。でも日本語を話すときは英語に逃げない、逃げずに日本語だけでちょっと頑張ってみてください。そうすれば本当にね、上達のスピードがガーンと上がります。びっくりするぐらい。そうすればもうあとは時間の問題ですね。もう1年ぐらいしたらもう上級者ですよ。もし日本に住んでれば。その全てを日本語でやる。逃げない。他の言語を使わない。これだけですね。これだけを中級以上の人はやってみてください。初級の場合はまあまあ、またちょっと別の話ですけど、まあ中級以上はね。そしてもしこのポッドキャスト聞いてる人、まあ YouTube のコメントとかで、まあ何回もここで言ってるけど、やっぱり英語のコメントが多いんですよね。で、このポッドキャストを聞いてるレベルの人であれば日本語で書けるはずです。間違っても全然僕は気にしないというか、そっちの方が嬉しいです。やっぱり英語で書かれると、やっぱりこう、ああ何のために僕はこれをやってるかなと、ちょっと疑問に思ってしまいますね。やっぱりこう、皆さんの日本語を上達させたい、そのためにこのポッドキャストを続けてるから、フィードバックもできれば全部日本語でください。本当にありがとうございましただけでもいいし、多くを書かなくてもいい、だけど英語は使わないでほしいなっていうのが正直な気持ちです。まあもちろん英語のコメントでもいいコメントは嬉しいですよ。でもなんかサンキューっていうふうに書かれても、ちょっとありがとうございますぐらいは書けるでしょうとか思うんですけどね。やっぱそのメンタリティとか、そこを変えるのも僕たち日本語の先生の仕事なんで、教室の中では日本語だけ、多分たくさんの先生は言い続けるけど、それはね、そこで、その教室の中で日本語だけで話してほしいというわけじゃなくて、そのやっぱり逃げないっていうことなんですよね。やっぱり日本語の世界から逃げない。でそれが初級者たちじゃなくて、まあ、むしろ中級者以上ですね、中級から上級の人たちに本当に効果がある方法なんですね。日本語から逃げないっていうこと。だから頑張って今日も戦い続けてください、日本語と。それではね、またね。